皆さんおはようございます。
おはようございます。
聖書を学ぶ会903回、人物伝のヨシアの第2回目2018年9月21日です。だいぶなんか涼しくなってきましたですね。下手をすると風邪ひいちゃうかもしれないみたいな、それでも、まあ、いい季節に向かってるってことは、まあ、素晴らしいことですけども、いい季節に向かっているかなと思うと今度は寒い季節に向かっちゃったりなんかして、日本もなかなか忙しい、ところでありますけども、今日はですね、ヨシアの2回目ということで、まずですね、このヨシア一番最初のところのレジュメをご覧いただきたいと思いますが、ヨシアというのはですね、モーセのもう後継者であったわけでありますが、そしてこのイエシアっていうのはイエス様と同じ名前であるというのもまたすごいですね。そして、モーセへのですね、モーセが死んで、そして後を継いだわけでありますが、モーセというのは大変な人物だったんですよね。数奇の人生を送った人物ということもできるかと思うんですね。まず、あれですね、イスラエルの子として生まれて、そして、宮廷でですね育てられたんですよね。大体40年間、そして、事件が起こって、そしてついにですねミディアンという荒野といいますかね、砂漠とは違うと思うんですけど、そこにはところどころに草が生えているというような、そんな荒地ですよね。そこに移った、逃げたわけですね。そしてそこで結婚もしたし子供も生まれたわけでありますが、しかし毎日の仕事は羊飼いですね。めいめいですね、宮廷の生活とですね羊飼いの生活って、とんでもなくもう想像もできないような、そんなこの生活の変化があったわけでありますけれども、しかし宮廷で、当時のエジプトといえばそれは世界最高のですね、文化を持っていたわけでありますから、そこで学んだっていうことは非常に、この良いことだったと思いますよね。しかし今度は、荒野に行って、そして、羊を飼うというような、これはもうまさに単調で、そしてあまり知的とも言えないそんな生活、これも40年ですね。しかしこのですかね、単調で、そしてまたもう人生これで終わりかもしれないと思うような、そういう、40年ですね、を送ったということは大変、内面化といいますか、自分の内面を鍛えるといいますか、そういうこの機会として非常に大切だったのではないか。そしてまた忍耐力といいますか、羊っていうのもねあんまり利口じゃありませんからね、それをですね、牧羊犬がいたかどうか分かりませんけど、そういうのと一緒にですね、毎日毎日めいめいやってたというような、そういう40年。そして今度は、同胞イスラエルですね、奴隷状態に置かれているイスラエルの民をですね、半端じゃないです、200万人だろうぐらいと言われているんですけど、それを率いて、そして、ですね、エジプトから、約束の地カナンに、ですね、導いていく、それもですね、神様の奇跡が あってですね、湖をこの空にして、そしてこの道を作ってくださるという、そういうこともありましたけれど、しかし何にしても200万人、年寄りもいればですね、赤ちゃんもいる、そしてまた病人も出るでしょう。軍隊の行進とは違うんですね。そして40年、120年もですね、数奇な人生一生を送った人物でありました。 しかしですね、120歳になって、そしてまあですね、まあ任務を解かれるといいますか、リーダーとしてのですね、まあ最後を全うするといいますか、そういう形で、この後継者ヨシアが選ばれたわけであります。申命記のですね、34章というところをちょっと読んでみたいと思いますが、299ページですね、旧約聖書の299ページ下段ですね、お読みします。モーセはモアブの平野からネボ山に登り、エリコの向かいのピスガの頂へ行った。そこで主は彼にギレアデの全地をダンまで示し、ナフタリの全部、エフライムとマナセの地及びユダの全地を西の海まで示し、ネゲブとテイチ、すなわちシュロの町、エリコの谷をゾアルまで示された。そして主は彼に言われた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにこれをあなたの子孫に与えると言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せるが、あなたはそこへ渡って行くことはできない。こうして主のしもべモーセは主の言葉の通りにモアブの地で死んだ。主は彼を、ベテペオルに対するモアブの地の谷に葬られたが、今日までその墓を知る人はない。モーセは死んだ時120歳であったが、目はかすまず気力は衰えていなかった。イスラエルの人々はモアブの平野で30日の間モーセのために泣いた。そしてモーセのために泣き悲しむ日はついに終わった。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満ちた人であった。モーセが彼の上に手を置いたからである。イスラエルの人々は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。イスラエルにはこの後モーセのような預言者は起こらなかった。モーセは主が顔を合わせて知られたものであった。主はエジプトの地で彼をパロとそのすべての家来及びその全地に遣わして、もろもろの印と不思議を行わせられた。モーセはイスラエルのすべての人の前で大いなる力を表し、大いなる恐るべきことを行ったですね。モーセっていうのは、偉大な指導者であったわけですね。そしてまた信仰者でもあったわけですね。特別の人ですよね。神様から用いられた立派なリーダーであったわけでありますが、そうなるとその後の人って大変なんですよね。前が偉大だとですね、前がチャランポランであればですね、普通であってもなかなかいいじゃないかって言われるんですけど、前がすごいと後は大変ですね。そんなことで、モーセが年老いて、そして新しい指導者としてヨシアが選ばれたわけであります。このヨシアという人物も、このレジュメの方に書いておきましたが、知恵の霊に満ちた人であったと記されております。霊的な知恵、上からの知恵はこの世の知恵、人間の知恵と対比される。主を恐れることは知恵の始めである。これを行う者は皆良き悟りを得る。詩編の111編の10節にありますが、主への信仰こそが霊的な知恵の出発点であり本質であると。そうですね、このヌンの子ヨシアというのは、この間もちょっと申し上げましたけど、この人物は宮廷で育ったモーセとは全然違う育ち方だったと思いますね。ゴセンの地で、奴隷の、子孫というかね、子供として生まれ育ったというふうに考えることができると思います。でもこの人物は主を恐れる、 そういう人物であった、偉大な、まあですね、霊的指導者でもあったということですね。ですからモーセの後を継ぐこの指導者としては非常にこの適性のある人物であったということができると思います。まあ、後継者としてふさわしい人物であったということができると思います。で、このですね、ヨシアはあれでしたね、モーセから12人の偵察隊といいますかね、それの一人として使わされたんでしたね。そして10人は悲観論、すごいいいとこで、もう素晴らしいけどでもなんか強そうというので尻尾を巻いたわけですね。そうするとどうして、ね、こんな強そうなところへね、行ったら負けちゃう、まあ、そんなに武器を持ってるわけじゃない、民族移動ですからね、とてもかなわないと、まあ、思ったでしょうね。そしたらどうして私たちをここへ連れてきちゃったのというような形になってくると、モーセとアロンはですね、ひれ伏したっていうふうに、ね、先週学びましたですね。ひれ伏した、悪かった、もう申し訳なかった、こんな苦労して40年間ですね、そしてみんなを連れてきたら結局相手は強くて入っていけない、そしたらまたですね、もうどこへも行きようのない、ですね、流浪の民になりかねないというようなそんな状況であったわけでありますが、しかしヨシアはですね、まあ、霊的な知恵といいますかね、神様が与えると言ってくださって、いつもあなたと共にいると言ってくださる神様が導いてくださったんだから、これはもうですね、この恐れることはないというふうにして、カレブとヨシアはですね、まあ主戦論といいますかね、まあ少数派ですよ、10対2ですからね、投票で決めるともうあれですね、圧倒的に負けてしまうわけでありますが、神様の御心は、多数決じゃないんですね。そしてですね、いよいよですね、このヨシアがモーセに代わって、大事な時に、しかし変わったもんですね、これからカナンに入ろうというところでモーセはそれじゃなという感じになったわけですからね、その後を継いだヨシアは大変だったと思います。しかし信仰の人ですから、自分の力でやるのではないというそういう信仰を持ってですね、そして民を率いていくわけでございます。その次ですね、ヨシア記の一章の一節から九節まで、ちょうどその次ですね、お読みしたいと思います。主のしもべモーセが死んだ後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。それゆえ今あなたとこのすべての民とは共に立ってこのヨルダンを渡り、私がイスラエルの人々に与える地に行きなさい。あなた方が足の裏で踏むところは皆私がモーセに約束したようにあなた方に与えるであろう。あなた方の領域はアラノからレバノンに及び、また王家はユフラテからヘテ人の全地に渡り、日のいる方の大海に達するであろう。あなたが生きながらえる日の間、あなたに当たることのできるものは一人もないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。強くまた大きくあれ。あなたはこの民に私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地を得させなければならない。ただ強くまた大きくあって私のしもべモーセがあなたに命じた律法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない。それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためであるです、ね。神様に全部お委ねしてるんだから、じゃあ軽く スキップでもしていくかっていうそういう話じゃないですね。それは最善を尽くさなければならない、 そして神様のお力をですねいただくというそういうところですね。8節、この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜もそれを思い、そのうちに記されていることをことごとく守って行わなければならない。そうするならば、あなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。私はあなたに命じたではないか。強くまた大きくあれ。あなたがどこへ行くにも、あなたの神主が共におられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。いい言葉ですね。いい約束ですね。こういう約束をですね、信じて、前進していくわけであります。そこでヨシアは民の司たちに命じていった。宿営の中をめぐって民に命じて言いなさい。糧食の備えをしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダンを渡って、あなた方の神主があなた方に与えて得させようとされる地を得るために進み行かなければならないからである。ヨシアはまた、ルベン人、ガド人およびマナセの半部族に言った。主のしもべモーセがあなた方に命じて、あなた方の神主はあなた方のために安息の場所を備え、その地をあなた方に賜るであろうといった言葉を記憶しなさい。あなた方の祭司と家畜とは、モーセがあなた方に与えたヨルダンのこちら側の地にとどまらなければならない。しかしあなた方のうちの勇士は皆武装して兄弟たちの先に立って渡り、これを助けなければならない。だいたいその辺までにしましょうか。これは神様がですね、直接このヨシアにですね、励ましと、そしてまた教訓といいますかね、訓示を与えた、そういう瞬間であります。ここでですね、このレジュメの方にも書きましたけれども、強くまた大きくあれ、あなたがどこへ行くにもあなたの神主が共におられるゆえ、あられるゆえ、恐れてはならない、おののいてはならない。この言葉が与えられたらですね、これやっぱり全くこのビクビクとですね、この進んでいく、そういう人生とは違う人生を歩むことができると思いますね。そして、私たちが信仰を持つということは、やはり神様がその愛の中に入れていただけるということであると思いますから、私たちも信仰がなかった時とあった時全然変わらないということはありえないということであると思います。そしてその次、今度ヨシア記の2章の1節から24節ですから、2章1杯をですねお読みしたいと思います。ヌンの子ヨシアはシッテムから密かに二人の石膏を使わして彼らに言った。行ってその地、特にエリコを探りなさい。彼らは行って、なおラハブという遊女の家に入り、そこに泊まったが、エリコの王にイスラエルの人々のうちの数名の者が今夜この地を探るために入ってきましたというものがあったので、エリコの王は人をやってラハブに言った。あなたのところに来て、あなたの家に入った人々をここへ出しなさい。彼らはこの国のすべてを探るために来たのです。しかし女はすでにその二人の人を入れて彼らを隠していた。そして彼女は言った。確かにその人々は私のところに来ました。しかし私はその人々がどこから来たのか知りませんでしたが、黄昏時門の閉じる頃にその人々は出て行きました。どこへ行ったのか私は知りません。急いで後を追いなさい。追いつけるでしょう。その実彼女はすでに彼らを連れて屋根に登り、屋上に並べてあった天の茎の中に彼らを隠していたのである。そこでその人々は彼らの後を追ってヨルダンの道を進み、 私場へ向かった。後を追う者が出ていくとすぐ門は閉ざされた。二人の人がまだ寝ないうち、ラハブは屋上に登って彼らのところに来た。そして彼らに言った。主がこの地をあなた方に賜ったこと、私たちがあなた方を非常に恐れていること、そしてこの地の民が皆あなた方の前に震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられた時、主があなた方の前で紅海の水を干されたこと、およびあなた方がヨルダンの向こう側にいたアモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、すなわち二人を全滅されたさせられたことされたことことを私たちは聞いていたからです。私たちはそれを聞くと心は消え、あなた方の家に人々は全く勇気を失ってしまいました。あなた方の神主は上の天にも下の地にも神でいらせられるからです。それでどうか私があなた方を親切に扱ったように、あなた方も私の父の家を親切に扱われることを今主を指して誓い、確かな印をください。そして私の父母兄弟姉妹及びすべて彼に属する者を生きながらえさせて、私たちの命を救って死を免れさせてください。二人の人は彼女に言った。もしあなた方が我々のこのことを他に漏さないならば、我々は命にかけてあなた方を救います。また主が我々にこの地を賜るとき、あなた方を親切に扱い真実を尽くしましょう。そこでラハブは綱を持って彼らを窓から吊り下ろした。その家の町の城壁の上に立っていて、彼女はその城壁の上に住んでいたからである。ラハブは彼らに言った。追っ手に会わないように、あなた方は山へ行って3日の間そこに身を隠し、追っ手の帰っていくのを待って、それから去っていきなさい。二人の人は彼女に言った。あなたが我々に誓わせたこの誓いについて我々は罪を犯しません。我々がこの地に打ち入るとき、私たちを吊り下ろした窓にこの赤い糸の紐を結びつけ、またあなたの父母兄弟およびあなたの父の家族を皆あなたの家に集めなさい。一人でも家の戸口から外へ出て血を流されることがあれば、その責めはその人自身の神戸に帰するでしょう。帰すでしょう。我々に罪はありません。しかしあなたの家の中にいる人に手をかけて血を流すことがあれば、その責めは我々の神戸に帰すでしょう。またあなたが我々のこのことを他に漏らすならば、あなた方は我々に誓わせた誓いについては我々に罪はありません。ラハブは言った。あなた方の仰せの通りにいたしましょう。こうして彼らを送り出したので彼らは去った。そして彼女は赤い紐を窓に結んだ。彼らは立ち去って山に入り、追っ手が帰るのを待って3日の間そこに留まった。追っ手は彼らをあまねく道に探したが、ついに見つけることができなかった。こうして二人の人はまた山を下り、川を渡ってヌンの子ヨシアのもとに来て、その身に起こったことをつぶさに述べた。そしてヨシアに言った。本当に主はこの国をことごとく我々の手にお与えになりました。この国の住民は皆我々の前に震えおののいています。そこまでにしたいと思います。長くなりましたけども、ヨシアはですね、2人の石膏を偵察隊をですね、まず使わしたんですね。でこのですね、ヨルダン川を渡って、そして、エリコに忍び込んだわけでありますが、 このエリコというのは、ヨルダン川を渡ればわずか2時間ほどのところにある。ちょっと4ページ目をご覧いただけますか。竹印刷で、やってきましたので、このエリコの城壁、これが、まあ、正確であるかどうか分かりませんね。想像図ですからね。こういうふうに、まあ、このも二重になってるんですかね、城壁は。で、この城壁というのは当時の都市国家といいますかね、ここでは、まあ、イスラエルでもそうですけれども、あれですね、この自分の町を全部この城壁で、囲うんですね。それでないと危険なんですよね。どんなものが入ってくるかわからない。で、このラハブの家というのはどういう形で建っていたのか分かりませんけれども、とにかくですね、この城壁の上に建っていたというようなことが書かれているわけですね。そしてですから、2人をですね、窓からロープをですね、この垂らして、そしてそこからこの逃がしたっていうのは、これは城壁の外へ逃がしてるんですよ。中へ入るとあれでしょ、正式の入り口を通らなければならない、危ない、危険、ですから、窓から外へ、城壁の外へ下ろしたんですね。そうすれば、まあ、危険がない、咎められることもないということであると思います。まあ、この想像図が本当に正確かどうか見た人はいないんですから。そしてその下にですね、エリコの町というのがありますが、これはあれですね、現在ですね。で、こう見るとなんか随分なんか砂漠の中みたいな感じですけど、中へ入って商店街なんか行けばですね、まあ、全く普通のあれですね、平和な町です。イチジクとかですね、ブドウとかですね、そういうのをこういろいろ干したりなんかして、お土産にしているような、そんなところで今はもう平和な町でありますけども。そしてこのエリコの、まあ、遺跡というのがここに、ありますが、まあ、こういう、まあ、古い歴史を持った町ですね。いろんな、それこそ人間の営みがですね、ここで展開された、そういう歴史のお町でありますけども、とにかくこのエリコに行った偵察隊は頭いいですね。これは遊女の家に入ったって言うんですよ。これ、まあ、普通の家に入ると危ないですよね。遊女の家って、僕は入ったことありませんけど、つまり誰が来てもいいわけでしょ。なんか関係のある人が来るわけではないと思うんですね。好きな人が来るだけの話であって、ということは不特定多数なんですよ、この客は。そういう点では捕まりにくいですよね。ところが、それをですね、この伝え聞いた、この、まあ、エリコの、まあ、役人がですね、王がですね、この人をやって、その聞かせ、この聞きに来るわけでありますけれども、しかしこのラーブという人物は、ですね、ヤウェの神様を信じている女性だったんですよね。素晴らしいですね。で、なぜなのかはよく分かりませんけれど、しかし、この出エジプトですね、そして、このモーセがリーダーとなって、この引き連れてきたこの素晴らしさ、それは神様がなしてくださったことだ、そういうことも知っておりましたから、もうとにかく、あれですね、恐れていたわけですね、恐れていた。まあ、このラハブの場合は単に恐れていたというよりは畏怖していたというふうに言ってもいいと思うんですね。信仰を持っていたわけですから。しかし、このエリコの一般の人たちはやっぱり恐れていたんですよ。そりゃそうですよ、とんでもない連中がこっちに向かってきてるということでありますから、私たちはそれを聞くと心は消えと、 書いてありますが、これは玉消えてですね、玉げると言いますが、玉が消えるんですね、心が消えるんです、勇気がなくなっちゃうんです。そして、ですね、しかしそのですね、ラハブはですね、それを信じている。そして、そのイスラエルの軍隊がですね、この入ってきたら、私のところをですね、この私たちを助けてくださいと、そういうこの約束をするんですね。そしてこの石膏の方もですね、もちろん、単に、敵だから、敵の一員だから適当に預かればいいというんじゃないですね。これ信仰者同士の約束であります。信仰者同士、もう嘘がないですね、裏切りがない、そういう約束をここで果たすわけであります。そして、この綱をですね、この綱で下ろすわけですね。そしてこのですね、役人が聞きに来た時にはですね、エリコの王に派遣されたこの連中が来た時には、この2人はですね、どうも屋上にですね、隠れたんですね。そしてですね、2ページ目をご覧いただけますか。2ページ目の一番上の、この右側ですね、これがですね、天布の木ですね。天布の木です。ですから植物性繊維ですね。だから麻なんかに近いですね。なんかリンネルがこれだそうですね、元は。イギリスではレネンというそうですけど、大体普通リンネルって言いますか。ですからちょうど日本で言うとあれですね、違いますけど、ものは違いますけど、麻なんかはそうですね、あれは植物性の繊維ですよね。麻は夏なんかはですね、暑い時は非常にさっぱりしていいんですよね。冬は羊毛とかですね、そういうものがあったかくていいんですけども、その亜麻ですね、これをこの2階の屋上にですね、どうも移植をして、そしてこのですね、枯れるのを待つのかどうか知りませんけど、でこれは90センチから1メーター20センチぐらいの大きさになるそうですから、この2人を隠すのにはですね、もうちょうどぴったりのですね、大きさがあったと、見つかっちゃう心配はなかったということですね。そして、ですね、偽情報を発して、そして、この役人たちをですね、巻いたわけですね。2章の8節のところもちょっと見てみましょうか。2人の人がまだ寝ないうちに、ラハブは屋上に登って彼らのところに来た。そして彼らに言った。主がこの地をあなた方に賜ったことですね、私たちがあなた方を非常に恐れていること、そしてこの地の民が皆あなた方の前に震えおののいていることを私は知っています。もう評判だったんですね。それはそうかもしれませんね。どんどんどんどん近づいてくるんですね。ですからもう本当に恐れていたわけですね。そしてこの赤い紐をですね、赤い糸の紐を結びつけたと、これは一つの印になるわけですね。ですから、イスラエルの民がですね、この攻め込んできて、そして占領した時には、ここのうちは手をつけてはいけない、これ安全に保たなければならないという、目印なんですよね。しかしそれはですね、 キリスト教の赤い血ですね、イエス様の血につながるというそういう見解を示しているのが F.B. マイヤーですね、約束の地の指導者っていうのを本を出しておりますが、こういうことを書いてるんですね。この女が窓に結びつけた赤い紐は杉越の羊の血を表し、キリストの救いの血を表しています。その前歴がいかようであろうとも、この一本の赤い紐は救いを意味しました。しかもそれは父母兄弟ら家族全員の救出をも約束したものでした。一本の赤い紐を結ぶという信仰的行為が彼女ラハブの名をして新約聖書集に永久に輝かしめることとなったのです。こうしてラハブはですね、二人の石膏を無事に送り返したんですね。で、石膏はエリコの偵察を終えて無事ヨシアのもとに帰っていったわけでございます。この赤い紐というのが意味深いですね。そしてまた来週学びますけども、このラハブという女はですね、このイエス・キリストの系図の中に出てくるのでございます。マタイによる福音書の第一章にですね出てくるんですよ。ですからダビデなんかの先祖になっていくわけですね。つまりこの女性が救われて、そしてイスラエルの有力な人とですね結婚をして、そしてその系図の中に入ってくる。これは来週具体的に学んでいきたいと思いますが、すごいことですね。もうすごい劇的な出来事ですよね。イエス・キリストの系図の中に遊女が入っちゃうんですから。なぜ？信仰の家ですね。信仰の家、この世におけるですね、この立場であるとか、なんかそういうものを超えて、信仰をですね、神様が導いてくださる道を歩んだ女性であったということができると思います。それじゃあどうしてですね、このヘブル人にとってカナンという地はですね、この父祖たちに与えられたのか。勝手にですね、あんたんとこあそこって言ってくれれば私もですね、アメリカは一周ぐらいもらっちゃうんですけどどうしてなのかっていうのをちょっと見てみたいと思って、ここに、いくつか挙げました。第1番目、ヘブル人にとってカナンは父祖たちに与えられた約束の地であった。これは例えば創世記の17章8節、私はあなたと後の子孫とにあなたの宿っているこの地、すなわちカナンの全地を永久の所有として与える、そして私は彼らの神となるであろうという約束がありますし、それから28章の13節には、そして主は彼のそばに立って言われた、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう、約束ですね。そして出エジプト記の6章の2節から7節、神はモーセに言われた、私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブには全能の神として現れたが、主という名では自分を彼らに知らせなかった。私はまたカナンの地、すなわち彼らが起立したその起立の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てた。私はまたエジプト人が奴隷としているイスラエルの人々のうめきを聞いて私の契約を思い出した。それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である。私はあなた方をエジプト人の労役の元から導き出し、奴隷の務めから救い、また述べた腕と大いなる裁きをもってあなた方をあがなうであろう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。 私がエジプト人の労役の下から元からあなた方を導き出すあなた方の神主であることをあなた方は知るであろう、言葉があります。約束ですね。そして2番目、カナンの諸民族の不貧困、これモーセの言葉を見たいと思いますが、レビ記の18章の25節26節、あなた方はこれらのもろもろのことによって身を汚してはならない。私があなた方の前から追い払う国々の人はこれらのもろもろのことによって汚れ、その地もまた汚れている。故に私はその悪のためにこれを罰し、その地もまたその住民を吐き出すのである。これはなぜか、何かと言いますと、これは偶像礼拝であります。偶像礼拝、その次を読みしますね。3番目、申命記18章、あなた方のうちに自分の息子娘を火に焼いて捧げる者があってはならない。また占いをする者、牧者、駅者、魔法使い、呪文を唱える者、口寄せ、カンナギ、死人に問うことをする者があってはならない。主はすべてこれらのことをする者を憎まれるからである。そしてこれらの憎むべきことのゆえに、あなたの神主は彼らをあなたの前から追い払われるのである。偶像礼拝とか、まあこのあれですね、口寄せ、カンナギですね、死人に問うとか呪文を唱えるとか、こういうことを、まあ、神様は嫌われるわけですね。なぜ偶像礼拝を神様は嫌われるんですか。それは、神様、この私たちの神様は全能の神様であり、天地創造、万物を作られたお方であります。ですからそのお方が神なんです。ところがこの偶像っていうのは、この人間が作ったりですね、あるいはまた素材としてこの神様が作ったものを使っている、これを神とすることは許されないということなんですね。そのような、まあ、不信仰な、まあ、カナンの人たちですね、これを滅ぼして、そしてあなた方にこれを与えるというのが、このですね、出エジプトの、まあ、理由でもあり、そしてまたこれから与えてください、勝利を与えてください。普通の軍事力で言ったらですね、弱いですよ、イスラエル弱いですよ。だってあの民族移動して、40年間もさまよってきたんですから、それでこれからね、立派なこのエリコやなんかカナンの地に入ってですね、そして、勝てるとは思えない。しかし神様が与えると約束された、だから主が共にあるんですね。そこに、まあ、信仰による勝利といいますか、それが、まあ、約束されていたということができると思います。そんなようなことで、あれですね、このこれからいよいよヨシアをリーダーとしてですね、このカナンの地に入っていくわけであります。そうするとそこで、まずいろんな奇跡が起こりますね。これは神様が成してくださったことというふうに言うことができると思いますが、それは次回に、ご一緒に学んでいきたいというふうに思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちもいろんなものを観察し、判断し、そしてこれはいけるいけない、いろいろ考えます。しかし信仰者にはそこにもう一つ大きなモチベーションが与えられます。それは主の御心であります。主が守り与えてくださる、そのような信仰を持って、そして祈り求めるときに、私たちには私たちの力ではできない事柄も可能になってくる。小さい 私たちでありますけれども、出エジプトのこの記事を読むときに、小さいものであっても神様が成してくださる、守ってくださる、そのような信仰を持つことは、また私たちの力だけではない大きな力が働いて、できないこともできるようになる、そのようなことを学ぶことができます。どうぞ主よ、私たちも信仰を強く、そしてまたどうか主よ、私たちをいつも守り、いつも勝利をお与えくださいますようにお願いを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。